こんにちは。キリスト改革派日本伝道会の宣教師ローレンス・スパリンクです。で、今朝は、ペンテコステ記念礼拝の説教をお届けします。で、説教題は聖霊に満たされなさい。そして聖書箇所は、エフェソの信徒への手紙の5章15節から20節です。で、中心的主張点を言いますと、聖霊に満たされることは神にお願いすることによることであり、有意義な信仰の歩みを進める秘訣である。ではまずはじめに、聖書を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙の5章、新旧約聖書から読みます。新約聖書の358ページです。358ページです。使徒パウロからエフェソの教会の方々に送った手紙、5章15節から20節を朗読いたします。では読みます。愚かなものではなく、賢いものとして細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すことです。むしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの何より父である神に感謝しなさい。以上は神様の御言葉で、主に感謝いたします。で、キリスト教は唯一神教にこだわる宗教です。神はお一人しかいらっしゃらないと。ユダヤ教もイスラム教もそうですけれども、同時にクリスチャンは三位一体の教えを大切にしています。私たちにとって父なる神、子なる神、聖霊なる神をお一人の主として礼拝します。で、私たちにとってこれは多神教ではなく、唯一の神についての聖書の教えであるというのです。ユダヤ教徒とイスラム教徒にとってこれをどうしても多神教であるとみなします。でも私たちクリスチャンにとって、聖書の中でご自身を唯一の真の生ける神が一人しかいないと言いながら、父子聖霊として存在し、いわゆる三位一体であると表します。この三位一体について、たったの被造物に過ぎない私たちに知り尽くすことも理解することもありえません。理性にかなうかと言えれば、そうではないかもしれませんけれども、ご自身のことをこのように私はあると自称してくださる主が聖書で表すので、理解しきれないままで聖書のデータを確認して信仰を告白します。で、今日はペンテコステ記念礼拝の説教なので、特に聖霊についてお話ししますが、あらかじめ以下の通り、聖霊についてのニケア信条の文章を確認しましょう。大昔にできた教会の理解、ニケア信条の一部を読みます。我らは生命の与え主として主なる聖霊を信ず。聖霊は御父と御子とより異で、御父と御子と共に礼拝され崇められ、預言者を通して語りたまう。では説教の本論に入りましょう。で、聖霊はどんなお方であるかについて随分長い話ができるでしょう。で、今日は三位一体論や聖霊の存在についての神学的な話ではなく、聖霊がどんなことをなさるかについて 話を絞りたいと思います。それにしても一部のお話しかできないでしょう。で、私たちが聖書で初めて聖霊の活動に紹介されるのは、天地創造物語の初めの部分です。創世記一章二節にあります。私たちは普通、使徒信条にあるように、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと言い、父なる神が創造主であると考えます。でも同時に、神の一人子、キリストも、すべてのものをお作りになったと、ヨハネ福音書1章3節と、コロサイの手紙1章16節に書いてあります。けれども、創世記1章2節では、聖霊が形も何もない水の表を動いていたとあります。で、このように矛盾に見えるデータがあるからこそ、三位一体の真理が現れます。で、さらに、聖霊は命を与えるお方であることがわかります。創造主が土の物質から最初の人アダムの花に命の息を吹き込むと人間は生きるものとなります。その息というのは霊という言葉です。ですからニケア信条で言うように聖霊は命の与え主であると告白します。で、聖霊のお働きについて次に確認したいことは、モーセと預言者の働きの中で聖霊が賜物と権力を与え、これらを通して語ってくださるお方でいらっしゃることです。神の霊が、聖霊がモーセに力と権威と啓示を与え、彼をイスラエルの民の指導者と任命してくださいます。で、モーセがいよいよ天に召されるようになるときに、モーセが従者のヨシュアに手を置いて、自分にある神の霊がヨシュアに入り、ヨシュアがモーセの後継者となる資格が与えられます。預言者エリアも同じように、後継者のエリシャに手を置いて任命します。私たちは聖書を神の御言葉であると言います。なぜかと言いますと、聖書著者に与えられる聖霊の働きによって彼らが語り、また書いたのは神の言葉となるのです。ですから例えば、ヘブライ書3章7節や10章15節は、詩編の言葉を引用するにあたり、聖霊がこう言われたとごく自然に記すのです。第二テモテの3章16節は、聖書がすべて神の霊の導きのもとで、導きによって与えられていると言いますし、ペトロの第二の手紙の1章20節21節はこう言います。聖書の預言は何一つ自分勝手に解釈すべきではない。なぜなら、預言は決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからですと。で、イエス様の生涯においても聖霊がいろいろな場面で働いておられます。例えば、受胎のイエスがマリアの体内にできたことは聖霊の力ある技によっていると書いてあります。聖霊はさらにイエス様に力と資格を与え、メシアとして認証してくださいます。イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けるにな、お受けになるときに、旧約聖書の預言者があらかじめ語った通り、聖霊がその上に下り、神の霊が力強くイエス様のうちにとどまります。キリストやメシアという言葉はそれぞれ、油注がれたもの、つまり任命されたという意味ですが、イエス様はユダヤ人の大祭司のように、油の注ぎかけではなく、公に聖霊の注ぎかけをお受けになりました。 今日はペンテコステの日です。これは本来ユダヤ人の過ぎ越し祭から50日を数えての大切な祭りの日でした。作物の初穂を感謝しながら神様に奉納するお祝いです。で、これは同時にイエス様のよみがえりの日からも50日目です。復活された主イエスは40日間その弟子たちと共にいて大切な教育を成してから天に昇られまして、さらに10日間が経過すると使徒言行録の2章に書いてある出来事が突然起こります。弟子たちの上に聖霊が力強くお下りになって、彼らから大喜びと賛美が湧き上がり、知ってるはずのない他の国々の言葉でイエス様の十字架の死と復活による救いの道を話し出します。今こそ預言者が予告した救いの時だから、悔い改めてイエス様を救い主として信じなさいと、もう大胆に語るのでした。預言者たちが預言したことを確認しましょう。使徒ペテロはその日の説教でヨエル書2章から言葉を引用して、この日は預言者たちが予告したことを主張します。ヨエル書の他にいくつかの預言者が聖霊による洗礼を語っています。イザヤ書の44章にもあります。聞いてください。私は乾いていたいるうちに水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える。あなたの子孫に私の霊を注ぎ、あなたの末に私の祝福を与える。最後の預言者と言われていた洗礼者ヨハネも、後から来られる方キリストは水によってではなく聖霊によって洗礼を授けてくださると予告します。マタイ3章11節などそれを語っていますね。イエス様があらかじめ弟子たちに説明してくださることを確認しましょう。使徒言行録の1章8節では、イエス様が天に昇られる直前、地上の最後に語った言葉はこうです。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。イエス様がまだ彼らと一緒にいた頃、彼らを教育して準備させる中で、ご自分の苦しみと復活の後で彼らから離れると話しておきます。けれどもご自身に代わって別の慰め主を送ると言います。慰め主、弁護者、助け主とも言われる聖霊を送ることを約束してくださいます。その聖霊がなさることは何であるか。で、特にヨハネ福音書14章25節、15章26、27節、16章7節から14節で詳しく教えてくださいます。ぜひそこをご自分で開いてご確認ください。ペンテコステの事件の記事を読むと、イエス様のお言葉が実現していることがよくわかります。弟子たちは聖霊によって与えられた使命を果たす力が与えられます。で、彼らはもう大胆に、しかも喜びを持って福音を述べ、迫害に耐え、救いの道を次から次へと伝えていきます。で、これを記録するのは使徒言行録ですが、ある人はこの書物を使徒言行録ではなく聖霊言行録と名付けるべきではないかと言っています。その通りです。もう一度確認しましょう。ことが起こる以前から預言者たちはこれらの出来事を預言しました。そしてユダヤ人にとって最も大切な預言者、主のしもべモーセの願いが ここで叶いました。モーセはこう言いました。私は主の霊を授けて主の民すべてが預言者になればよいと切望しているのだ。民数記11章29節です。ではいよいよ今日のお話の最も中心的なところに入ります。どうやって私たちも聖霊に満たされるか、満たしていただけるかについて学びましょう。まず今一つ非常に大切なことを明確にしたいです。すべてイエス・キリストを主と呼び救い主としてより頼む者に聖霊がすでに内住しておられます。イエス様がある夜尋ねに来たニコデモに指摘しました。人が霊によって生まれ変わらなければ神の国を見ることはできない。あなたに神を慕い求める心はありますか？これは聖霊の技の結果です。聖書を読んだり聖書のお話を聞いたりするとこれを神の御言葉として憧れて心に受け入れることがありますか？すでに聖霊による命が与えられていることを疑うべきではありません。喜び勇んで悔い改めと信仰告白と受洗へ直ちに進みましょう。命の与え主である聖霊が霊的に死んでいたものを生まれ変わらされました。ハレルヤ。これらは全部聖霊の内住しておられることによります。素晴らしいことです。でも聖霊に満たされることはさらに優れたことです。エフェソ書の5章18節では聖霊に満たされなさいと言います。これはペンテコステの事件の繰り返しではありません。これによく注意しましょう。イエス様が弟子たちに霊が下るまで待っていなさいとおっしゃったのはこれとは違います。満たされなさいとは受け身型ではなく命令形です。でこの箇所の分析をしてみましょう。私たちが今日読んでいる新旧約聖書では元のギリシャ語の文脈とニュアンスが違います。残念ですがそこに命令形の動詞が2つの文になっています。つまり歌いなさいと感謝しなさいですね。けれどもギリシャ語の命令形の動詞は実は一つしかありません。それは満たされなさいです。エフェソの手紙の一つの特徴は文が非常に長いことと文法的に複雑で優れた文章であることです。で、この箇所のギリシャ語文法から言い換えれば熱心に感謝して主の大いなる恵みを歌い聖霊で満たされなさいというふうになります。エフェソ5章18節19節の直訳が参考になります。むしろ詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い主に向かって心から褒め歌いいつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの何より父である神に感謝して霊に満たされなさい。まあ、残念なことにコロナウイルスのおかげで一緒に集まって一生懸命に歌うことが当分許されませんね。けれども心の内に主を賛美する思いは常にあり祈りによって神様に感謝をいくらでも言い表すことができます。これらに熱心に励むことだけして聖霊に満たされる結果となります。難しいことではありません。いわゆる神秘的なトリックや興奮する環境を作り誰かに手を置いてもらったりすることによるのではありません。賛美と感謝、礼拝と祈り、これです。イエス様も教えてくださったではありませんか。 求めなさい。そうすれば与えられる。これを心に留めましょう。ルカ福音書11章13節でイエス様がこうおっしゃいます。あなた方は悪いものでありながら、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。聖霊に満たされる結果はとてもめでたいことになります。本当に満たされているかどうか、どうしてわかるでしょうか。これもわかりにくいことではありません。聖霊に満たされているあなたは、より多くの実を結ぶようになります。聖霊の結ばせてくださる実というのは、ガラテ書5章22、23節に書いてあります。霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。聖霊がすがれることを預言した預言者によれば、その時に自然界において豊かな雨と緑の茂みと豊富なその結実を語るんですね。で、まさに命の花が咲きます。イエス様がこれこそ私たちのうちに起こることを期待しています。ガラテヤ書5章22、23節を暗唱して、これらの実が私たちのうちに、私たちの間に徐々に結ばれるように励み、期待しましょう。で、聖霊に満たされている人にはもう一つの現象があります。それは、喜びと平安に満たされて、自信を持つ証人となります。イエス様がもう一人の助け主を送ってくださるのは、私たちに喜びと平安が宿るためです。そしてさらに、主が語った言葉をいつも覚えて思い出すように助けるためです。そしてまた力を備えるためです。私たちが賛美を歌い、感謝を捧げることによって、聖霊に満たされるのですが、何を感謝して、どうして賛美するのでしょうか。それはイエス様の恩恵によって救いが与えられたことではなければ何でしょう。で、こうして必然的にますます主の恵みを証しするのものとなっていきます。そして最後に、神様の救いの福音を地の果てに至るまで述べ伝えていきます。上からの力を帯びるまではエルサレムに待っていなさいとイエス様が確かに命じました。けれども、聖霊が下るとずっとエルサレムに残っていなさいとは言いません。エルサレムから始まって、ユダヤとサマリアの全土に、そしてついに地の果てに至るまで、私の証人の活躍に励みなさいとおっしゃいます。賛美して、感謝を捧げ、生きなさいと。私たちは、マタイ福音書の最後にあるイエス様の大宣教命令をよく知っています。あの箇所の文法的形式は、今日のエペソの箇所にとても似ています。つまり、命令形の動詞が一つです。つまり、父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、私の命令を守るように教えて、すべての国民を私の弟子としなさい。となっています。創造されたものに対する神様の恵み豊かなプランと目的がはっきりしています。今が救いの福音を述べ伝える時です。グッドニュースをすべての人の耳に入れる時です。聖霊が内住して満たしてくださることにより、私たちの心の願いでもあります。また特に私たちが置かれている、愛しているこの日本への願いでもあります。神の国と誠の神を信じ、 礼拝することに非常に強い抵抗を持つ日本の救いのために、この霊的障害物をぶち壊して命の水が豊かに流れるようになるために何が必要でしょうか。それは聖霊の新たな注ぎかけではないでしょうか。聖霊に満たされたあなたの民が、主の民が愛に燃えて立ち上がることではないでしょうか。聖霊のある主が賛美の歌、感謝を捧げる私たちを満たして、力づけて、動き出させてくださることではありませんか。ならば、これを熱心に願おうではないでしょうか。求めましょう。そうすれば耐えられるに違いない。そうすれば聖霊の御声に聞き従いましょう。悪魔の支配が終わり、神の国が力強く現れます。水が海を覆うように、大地は主の栄光の知識で満たされる。悪が滅ぼされ、キリストの栄光の御国がよよ限りなく実現するでしょう。この日本にも。アーメン。お祈りいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたのご計画を実現に移す中で、弟子たちに聖霊をお注ぎくださいました昔のペンテコステの出来事を思い出します。なんと主の素晴らしい技だったでしょう。しかし今の私たちにも聖霊を内住させてくださり、またさらに神様に賛美を捧げ、感謝を捧げるときに、同じ聖霊で満たしてくださいますことを今日学びました。どうか神様の約束通り求める私たちに、聖霊の新たな注ぎかけをください。力を与えてください。私たちも同じ使命を、地の果てに至るまで福音を述べ伝える主の証人と器としてくださいますように。これ私たちの心からの願いですから、天のお父様聞いてください。イエス様、もう一人の助け主で私たちの心を満たしてください。聖霊なる神様、どうか私たちを強めて用いてくださいますように。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。